皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市議会議員の的場伸一のポッドキャストでございます。3週間にわたりましてゲスト出演、いただいております。奥野博文さん、今日ラストでございます。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、今までいろいろ選考の話が多かったんですけれども、今日はですね、ラストということもありまして、前回ちょっと後半にまちづくりのこととか東西交通の話になりましたけれども、山の口商店街のイベント、
はい、
僕もミュージシャンとして何回か出演させていただきまして、
はい、
なかなかああいう音楽イベントというのは作る方も難しいんじゃないですかね。
めちゃめちゃ難しいです ね。やっぱりね、人が集まらないっていうのがまずあれなんですよね。でただいろいろな人が、ただですね、音楽が鳴ってたら集まってくるのも集まってくるんですよね。
集まってくるのも集まってくるんですね。でもあれ機材とかね、
はい、
別にライブハウスの経営者でもないのに、ああいう PA とか全部用意しなあかんかったら、あれ大変やったかなと思ったんですけど、は
い、そういうふうな専門の方がご紹介いただいて、その専門の方にやっていただいてるんですけど、
あれまだもう全部その専門の人手配して、あれまたお金もかかってるんです
ね。そうなんですよ、
きっちりとしたPA のね、
はい、
設備をね、セッティングで、
はい、
僕一番最初出た時にパンフレットね、
はい、
作ってくれてて、
はい、
なんかイベントのトリで歌わさせていただいたんですけど、はい、的場伸T になってましたけどね名前がアルファベットで書いていただいてたんやけど的場伸1なのに的場伸 TI になってましたけどね。でも楽しかったですね。
本当に
ありがとうございました。僕も一生懸命歌わさせていただいて、いろいろですね、自分でも勉強になりましたんで、また呼んでくださいね。
もうぜひぜひぜひ。
また次一番新しいイベントって何かあるんですか？
ですね、今度7月の23日に、
はい、
理想の森っていうのが近くにありましてね、
はい、
それのコラボレーションイベントとしてキャンドルナイトをやる予定になってまして、
はい、これはあれですか、理想の森っていう、ありますよね。
あります、あります。
堺が今ね、
はい、一生懸命やって
る、僕ら維新の会はね、あれあかん言うて、
あかん言うてるね、
無駄な箱もれや言うてね、そうそうそう、僕らは
そう突っ込んでますけどね、
言ってますよ。
ただ僕は無駄な箱物であってもそれをやっぱり
生かさない、もう立ったからね。
そうです、そうです、
そういうこと
だ
よね。
で我々市民としてはそれをできるだけ生かしていくには連携してやっていこうということで、今やってるんですけど、
そうだそうだね、
はい。
でその理想の森から山の口商店街までどの辺までキャンドルっていうのは、はい、
一応ね、
どういうキャンドルになるんですか？
まだちょっとそのまだ煮詰めれてないところがあるんですけども、まず山の口商店街を主体にですね、商店街の中にキャンドルを並べて、
はいはいはい、
で阿久地神社の方ではそういうふうなアーティストの方々の、そういうふうな、なんていうんですかね、キャンドルを並べていこうかなというような感じになって、でそれはやはり子どもたちも参加していただいて、子どもたちにキャンドルを並べていただく、あとはね、うまいこといけば、例えば湯屋小学校の子どもだったら、ここあれあるから自分らでなんか好きな飾り付けしやとか、そんな感じでやっていきたいかなと思ってるんですけど、
これが次の7月23日
23日です。はい、
これは音楽はないんですか？
これは音楽、音楽もね、もしかしたら、呼びたいなっていう話はしてるので、
呼んでいただいたら行きたいな。
わかりました。じゃあもうその辺を前向きに考えさせて、もうそろそろね、準備しないと。
そうやね、
もう6月やから。
でもあれでしょう、なかなか今のとこ、そういう商店街の取り組みで、
はい、
人増えてきてるんじゃないですか、徐々に。僕らちょっとたまにこうやってイベントで行かせていただいたりすると、何でしょう、若い経営者の方のお店なんかもちらちらあったりとか、
はいはい、でさらにまた増やそうとしてですね、いろいろとお店の人と交渉しながら、新しい若い人に安く借りてもらおうと思います。こちらで交渉していろいろと誘致しているような状態です。ただね、残念ながら2件入れたら2件廃業されるとか、
そういうことになる
んですよ。5もあるんですよ、
ね、
だから非常に難しいんですけど、
入って持続するのが難しいんですね。
っていうよりもあの年配の方が辞めていかれるんです。
あ
もうおじいちゃんおばあちゃんが今経営者でやってるので、ね、はいはいはい、その次継ぎ手がないということで、
あ新しい人、まあ、増やしても増やしても辞める人も出てくるから、
そうですそうです、その
件数自体が総量として増えていかんということ、
なかなかそういうことなんですよ。
これ全国どこの商店街もですね、はい、今同じ形で僕らもいろいろあの視察とか行かせていただいたりとかいろいろ取り組み見てきましたけど、はい、やっぱり同じ問題抱えてますね。
そうです、本当に。で何ができるかというとやっぱりイベントで人を引きつけるしか方法は今のところないんですよね、うんうん、でまあ、それと並行して空き店舗に、うん、誘致する、うん、その運動っていうよりもそのこともやってるんですけどもね、うん、だからなんていうんですかね、一気に改善できるような方法論っていうのは今のところないんです、うん、
ね、でやっぱりあの行政にも何にもせえへんにやったら補助金ぐらい入れろよというお声もやっぱり、うん、あの全国的にはいろんな商店がそうなってる、
はいはいはい、
でなんでそうなるんかなっていうことはやっぱり行政の方の町づくりがうまいこと言ってないから。
あそうです、
ね、町づくりがうまいこと言ってない、いろんな施策がうまいこと言ってないっていうことで人がなかなか集まってこない、
はいはい、
それでも商店街は持続していきたいと、でそうなってくると補助金頼みになってくる。
そうなんですよ、
何もしてくれへんやったらせめて補助金でも入れてくれなと、こういうことになって、まあ、補助金付けと言われるような状況に陥ってくる。
そうなんですよね。
だからあの中心市街地 の, あの補助金というのは国からいろいろ全国に投じられてますけど、成功例が一例もないというところがあって、だからやっぱり今堺においてはこの間もねお話しあったようにやっぱり東西の交通しっかりやったりとか、
はい、
いろいろやるべきその街のデザインを進めていってくれれば、
そうですね、
あとはもう民間でこれなんぼでももっとできるよっていうところが、
だから行政の方々にいつも議論してるんですけど、うん、行政マンはね我々を指導しに来てるつもりで来てるわけです。
あ
ただ我々から言うと、うん、この堺の中心市街地にどれだけ人を呼び込んでくれるのかと、うん、いうことが大切なんですよね、うん、でその施策がないのに我々もそのどういうふうにやったらいいのか、
うんうん、
例えば観光客を誘致してくれるんであれば、うん、観光客をターゲットした商品群を揃えたりとか、うん、でそれをターゲットとした体験コーナーを作ったりとかいう準備はもうほぼ山の口商店街ができてます、
うん、
できてるんですけども、いかんせんどっちの方向を向いてるのかわからないっていうのがやっぱり我々にとってはしんどいです
ね。歯がゆいところになる
んですね。そうですそうです、
まあ、それは僕らも議員としてやっぱり頑張ってその状況をですね、はい、もっと行政に反映させるようにですね、やっぱり頑張っていかなかなと思いますわ、はい、
で、ある、スーパードライ、あの朝日スーパードライを手掛けた中条なんとかさんっていうこの前亡くなられたんですけど、うん、はいはいはい、その方が一回公園に来ていただいた時に、うん、お話しさせていただいたら言ってたことが、観光っていう切り口はこれは教育にもつながるんやと、
うん、
それはなぜかというと歴史を調べる、
うん、
じゃあ歴史を調べることによって、あこんな素晴らしい街であったんやというようなことが分かってくる、
うん、じゃあ共同愛につながる、ね、
じゃあそこでその子どもたちが定住するようになる、
うんうん、
そういう風な世界のプラスの思考っていうのが観光客、うん、で観光が、お客さんが来たらおもてなしをする、
うん、
人に対して優しさを持って接しなければいけないというようなことを考えていくとかね、うん、だから当然そういう風な方向性でいくのがやっぱりこの堺っていうのは、
うん、
中心地が東ですね、そうですね、がいいんじゃないかなと。それにはやはりインフラはきっちり整
備して、きっちりしてからね。僕はあの一応そのあのスタンスとしては理にかなった街づくりっていうのは一応、まあ、主な政策の考え方にしてるんですけど、はい、で理にかなってるなと思うように街ってなっとかなあかんのかなと思うんです、まあ、理想の森というものをポーンと建てるにしても、はい、まあ、例えば東西交通がしっかりあってね、
はい、
あの阪海線と結節してね、
はい、
で交通も便利になって地元の商店街ともこう盛り上がってきて、でああいうものが立ってっていうのは分かるんやけれども、はい、理にかなってくるんだけれども、あれだけポーンと立ててもね、
はいはい、
もうそれは立てたものが生かさなあかんって、こう我々も地域も、
そうなんですよ、
おこのちゃんもそう思 う, うだけど一生懸命やってるけど本来もっとやってくれなあかんことあるやんかと。
そうですね、だからあの点々とした箱物っていうのは多分いらないような気がしますね、うん、 でそれよりもやはりそれをどうやってつなぐのか、うん、それをどうやって面にするのか、
面にするのか、
やっぱりそういうふうなのはある程度計画を立てて、うん、だから理想の森なんですよって言ったら分かるんです
けど、分かる、うん、それやったらね、
うん、ただ理想の森ありきっていうところが今の堺市にはありすぎて、うん、でこの理想の森頼みっていうような世界に今なってるんじゃないかなという、うん、
そ
うね、
まあ、そこはまああの年間で1億7000万とか、まあ、絶対この未然に切っていかなかんというところが、はい、まあ、あの行政が未然に切っていかなかになるシステムになってるっていうところも、うん、まあ、逆にその経済波及効果がね、
はい、
あるんやとこう今言うてはるんやけど、うん、まあ、それもねなかなかほんまかいなっていう数字でね、うん、あのプノンペンっていうあの理想の森の近所にある、
あるでしょ、
あの僕らね、青年会議、ね、青年会議所で一緒やった平野くんがねプノンペンやってますよ、
プノンペンそば、はい、
プノンペンそばね理想の森近所なんですけど、
はい、
そんなにないなと、
ね、言ってました平野くん言ってました、
そんなにあのないよということ、うん、まあ、だからなかなかね、うん、実感と経済波及効果っていう学者の人が書いてるその波及効果っていうのがですね、なかなかあの実感がね、
そうですね、イコールにはならないです
ね、ならへんね、だからやっぱり実感する行政の結果っていうのが、まあ、その判断目標なんかな、うん、感じる行政、はい、実感する行政、まあ、それがこの時代の求めの新しい行政かなと。
そうですね、まあ、やっぱりそういうふうなことができるのが行政であったりとか、うん、堺市を運営していただいているようなところやと思うん
ですね、公の担いですな、
はい、
それ
は
ね、
で我々の民間でできることは民間でやっていく、うん、でそれがうまいことマッチングすれば、うん、いい街に必ずなると、
う
ん、僕は思ってるんですけどね、
だからやっぱり僕みたいな市議会議員がね、山の口商店街で歌を歌ってるようではダメでね、本来もっと歌を歌う暇やったらちゃんとやってるんですけどね、やってるんですけど、
まあ、でも先生は南区からね、
南区、
僕は南区
ですけどね、まあ、堺区のイベントですけどね、
やっていただいて、
まあ、でもすごいと思いますよ、その山の口の取り組みっていうのは、まあ、だんだん花が咲いてくると
思います、
ね、
で、まずね何があれかっていうと、その会議があるんですけど、うん、必ずこれほとんどな、予定がない人はもう必ず出てきます。でそこでちゃんと話します、うん、で酒を飲みながら、うん、いろんな夢を語ってるんですよね。やっぱり難しいこともあるやろうし、もうこれできるでっていう話も出てくるわけなんですよね、うん、じゃあやろうかと、うん、今まではデメリットがあったらやめようかっていう議論ばっかりやったわけです、うんうん、ただ若い子らは自分らに危機感を持ってるし、うん、でなんとかこの、商店街を盛り上げようという努力をしていこうやないかということで、うん、みんな熱い目
挑戦するような感じ
になってきた
という、ね、いいですね、やっぱりそれね大事だと思います。で
そういうようなことをやってくると、今度は周りの人らが、うん、今度はわーっと寄ってきましてね、うん、次何やんの何やんのこんな感じです。じゃあ周り その商店街周辺に住んでる人らが、うんうん、なんかこうみんな楽しみにしてるっていうの声も今上がってきてるような状態で、うん、
だからこそそういう取り組みをですね、やっぱりもっとしっかりとした政策で、
うん、
やっぱり花開くように行政もね
やってほしいですね。
だからそのなんかその行政の人がね、そのイベントにねこんだけお金つけますさかいとか、そんなんじゃなくって、まあ、それもまあまあ、ね、いるんやろうけど、
最初のね入り口はいると思うんです、
いるんやろうけど、本来はそういうものがなくても人の流れができてくるような町の本当の政策をやってくれというのがやっぱりね。
そうです。で我々、まあ、ちょっと選考組合の話になるんですけど、うん、選考組合でね、今までは行政頼みの助成金 にしがみついてたんですよね、うん、でも若い我々が一生懸命やるようになって、うん、そうじゃなくて、組合の独自の選考をみんなで開発しようやとか、うんうんうん、でそれが売れることによって、うん、その商品が売れることによって宣伝効果になる、
うん、
啓蒙活動になる、
うん、
でさらにお金が入ってくる、うん、じゃあお金が入ってくるっていうことになってくると、次また事業が打てる、うん、でその好転が今生まれてきてるんですね、この選考組合は、ね、ぜひ山の口商店街もそういうふうな好転に、ね、なるような形にしていきたいなと、
まあ、我々南区に住んでましても、やっぱり坂東、
はい
に下車して、まあ、いろんなものが買えるとか、あとは勤め先とか働き口の雇用が増えるっていう面は やっぱり期待してる面もあります、はい、やっぱり南区ほとんどがね大阪市内に通勤されてる方が多いんでね、だから堺なっていう、まあそれよりも大阪の経済が大きく反映してしまう人もおるんでね、だからそうなってくるとやっぱり堺の中心市街地がですねまだ活性してくると、まあ例えば僕の子供なんかでもアルバイト先ね、天王寺じゃなくて堺東でとかなったりとか、うん、今仙北高速も高いんでね雇い止めとか言われてる人もおるんですけれども、はい、やっぱり近場の堺がですねしっかりと雇用先もできるような、まあ、そういった盛り上がりを見せてくると、うん、非常にこの堺市全体ねいろんな影響がね出てくるかと思うんで、
そうですよね、
今市会議員もね南区とか僕も南区でしょ、だから選挙区が南区やから、
はい、
もう南区のことしか考えないみたいなね、
あ
これ僕ちょっとどうなんかな思ってるんですけどもね、うん、だから南区だけでやれるんやったらいいけど、うんうん、そういうわけでもないんでね、関連性はやっぱり出てくると思うんで、だからその僕中区なんて南区関係ありませんみたいなね、
うんうん、
ちょっとこじんまりしてくるんかなって、また大きな広域の話とか、
うん、
堺は政令市なんでもっと大阪全体のね、
そうです
ね、発展に どうやって連携していけるかとか、うん、考えていくにはあんまりねこう僕南区なんでみたいなのどうかなって僕はまあ最初からそんな思ったりして、うん、
あ
まあ、それはもう青年会議所で一緒に、ね、
はいはい、
小野ちゃんと一緒に街づくりやってきた時はまあ、JC の授業で堺区やからとか南区やからとかなかったですもんね、
なかったです
ね、うん、全体でやっぱり考えるっていう、
でやはりこの政令指定都市の一番の大事なことは大都市ということですから、うん、必ずこの堺より南の方々がモデルケースになるような形を絶対作らない、
うんうん、あそうですね、
でさらにそこに人が集まるような仕組みを作らない、
うんうん、
じゃあ当然その難波まで行ったらありとあらゆるものがあるかもしれないんですけど、だからそこが町の魅力になってくるはずなんですよね、でそれにはやはりここに人が集まる仕組み作りをしっかりと先生方考えていただいて
ですね、もっと民間投資がこうねやっぱりやりやすい、
そうです、
例えば僕が役所の人とよう話するんですけどね、
はい、
今ね大道筋でね、
はい、
あなたがもしねたこ焼き屋やろうと思うかとよく聞くわけですよ、うんうんうん、いやもう町づくり中心市街地こうやってやっていきますよって役所の人言いますけど、
はいはい、
ほんであなた自身がほんならあっこでたこ焼き やろうと思うかと、やろうと思うところはもっとちゃうところになってるでしょと、うんね、その感受性がね、
うん、
僕らお伝えしてるわけなんですよと、だからそれは机の上でいろんな行政の計画やって間違ってないとかいろんな数字出してね正当化するっていうのはまあ行政マンとしては必要なスキルなんかもしれへんけれども、まあやっぱり一般に普通に考えるとそこに民間の投資がどんど
ん
その気になってやってもらえる仕掛けをいかにしていくか
作るかっていうこと
で、そこはもう公でしかできへんとこもありますんで ね、
そうですね、だからやはりその行政マンの方々がね、うん、じゃあたこ焼きをどこで出すの、じゃあ大阪市内に行くはずです、うん、この辺であれば、
うん、
じゃあなんで市内に出すのか、
うん、
どうやって人が集まってるのか、うん、そういうふうなことをちょっと真剣に考えていただいたら、うん、おのずとして答えが多分堺の街づくりに出ると。
そうなんですよ。
じゃあ例えば大阪の人はどこを見るかというとやっぱり東京ですよね、うん、だから今維新の会さんがいつも言われているように、地下鉄の沿線を伸ばしていきたいんやと、うん、まさにあれは東京の街づくりをそのまま大阪に当てはめようという形、あれが成功例ですからね、
うん、
だからやっぱり当然そういうふうなことを外を見てフィールドバックして、
うんうん、
で、自分のところの町に一番合った形を作っていくというのをやっぱりやってほしいと思いますね、
うん、あ、
そうそうそう、的場さんの言ってた、うん、昔を言ってましたね、うん、両輪で行くと、
両輪で行くと
ね、うん、日本 JC のことを見ながら、うん、自分のところの町に応ったところをやっていって、
そうそう
そう、ね、車を走っていくんやと言ってましたけど、
やっぱり ね、 その通りですね、時代と自分たちの生き方っていうのはやっぱり関係ないって言ってもいけるんやけど、実際関係してくるんですよね、
する
やっぱりこれにいっぱい日本におる以上
する、
やっぱり少子高齢化やったら堺だけそんな関係ないというわけもいかん
し、いかない、
やっぱり同じような影響っていうのはね時代背景で出てくるんで、そこをいかに生き抜いていきたいかっていう思いでですね、まあ、 本当にでもこういうえらい深い話になりましたけどもうそろそろなんかお時間が近づいてちょっとね告知ありませんか。
え、告知ですか。
うん、なんか最近ののど自慢はいつ出るんでしたっけ。
すいません、
ちょっと今
よろしいですか。
今から皆さん奥野市の告知に入ります。のど自慢が
7月の29日の土曜日、はいはい、放送なんですけど、はい、これ NHK 第一ラジオ
はい、
ラジオで4時5分から
4時5分、は
い、栄光の架け橋を歌わせていただきましてそれがですね、はい、最初どこから入ったらいいのか分からずで、ね、あわあわ
なんて、それがあれやね、あの松茸の線香持っていた話がそうです、
そうです、そうです、そうです。
はい、それ他は
7月の9日なんですけどね、はい、これが NHK のテレビの方、
はい、
1時5分から
1時5分、はい、
町犬三条っていう
町犬三条、
はい、という番組で、
紹介される、
はい、
で奥野博文さんが映ると、僕と父親と、
はい、
映ると
出ることになっておりますので、
この放送その7月9日に間に合うんかな、もう終わってんじゃないか分からへんけど、まあちょっと頑張って、
はい、よろしくお願いしたいと思います。
は
い、
今日はどうも本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
もう3回ともディープな話になりましたけど、
ありがとうございました。
また何かありましたらまた来てください。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
それでは皆さん、この辺でまた時間来ましたので、また次回は僕一人の収録になるかもしれませんが、またゲストお呼びしてですね、いろんなお話聞きたいと思っております。また次回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
失礼いたします。